若夢フェスティバルステージイベント。さあこの時間からはバンバンラジオで毎月第2火曜日深夜12時から放送中の防災ショットバーディーアの公開生放送、加古川市役所前広場からお送りをしてまいります。皆さんこんにちは、司会の中西のりよしです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
さあ温かいご声援が届きましたね、こちらまで。はい、ありがとうございます。さあここからはですね、このステージ防災ショットバー公開生放送ということでお送りをしてまいります。どうぞこの広場にお越しの皆さん、ステージ前のね、こちら椅子たくさんご用意しておりますんでお集まりください。今日は皆様方にもプレゼントございますんで、どうぞよかったらこちら前まで来ていただいてお座りいただいてご覧くださいね。こういう椅子が並んでいる一番前の席は、まあ相撲で言いますと砂かぶり席と言うんですが、まあこういうイベントではツバかぶり席というふうに言われまして、まあツバが飛ぶんで避けられがちなんですが、今回はちょっとステージからかなり距離がありますんで、そんな心配全くございません。どうぞお集まりください。さあ防災ショットバーのでは、レギュラー出演者の紹介をしてまいりましょう。では皆さんそれぞれ自己紹介をよろしくお願いします。
おはようございます。防災ショットバーディーアのマスターをしております、ザビエル大西でございます。今日は、朝からということで、ショットバーというよりも、防災喫茶というような形でモーニングの感覚でやってみたいなと思っております。よろしくお願いします。
ちょっと曲がムーディーですね。えらいね、
ムーディーですよ。いつもねこう夜中やからね、まさか朝からね、ありがとうございます、手振っていただいて、こんなことも少ないんでね、
ちょっと待ってください、僕が喋るよりも大西さん喋った方が、ようさんお客さん来ましたね。
いやいやいや、そんなことはございません。
はい、じゃあ大西さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、いつも防災ショットバーではボーイをやらせていただいておりますつっくんこと佃田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。
おはようございます、木村と言います。私インターネットラジオの方のレギュラーでだいたい出させていただいてますので、ショットバーの方は初見参ということでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで私を含め4人で番組をお送りをしてまいりますが、さあ今ねザビエル大西さん、そしてツッコンさん、木村さんとそれぞれ自己紹介がありましたが、ツッコンさん木村さんはまあいいにしましても、大西さんになんそのザビエルというね冠がついてるんですか。
ああ私がザビエルですか。
いや特にヒゲが生えてるわけでもないですし。
ああ、いらんこと今日は言わんほうがいいですね。
いや、いいですよ。
いやいや、ちょっとね、あんまりね、こう公開生放送っていうのね、したことないですからね。
そうですね。
公演にこうよく全国回って、はい、多くの人の前で話することあるんですけど、こんなこう屋外でですね、話はすることないんですが、まあそれから言いますね、なぜ私がザビエルと言ってるかと言いましたら、なんと私、皆さんご存知はないでしょうが、総務省消防庁というところがございます。その総務省消防庁の防災伝道師ということで全国を回って防災を伝えてもらってます、でその加減でね、まあ同じ伝道師、同じって言ったらいいのかなどうか分からんけど、フランシスコ・ザビエルさんっていうのがですね、そのザビエルをいただいて、ザビエル恩師と言わさせていただいておるわけでございます、
ということは防災伝道師という肩書きを、
そうです、
持ってると
肩書きを。
これはかなりその責任というのは重いですね。
いや軽いですよ。
あ、軽いですか。
もう言ったもん勝ちですから。あ、もういい人間みたいな。
それずっこいですね。
ずっこいです。防災ってそんなもんです
ちょっと待ってくださいよこんなんでいいんですか。
いやいや、いつもこんな感じですよね。
あ、そうですか。
そうですね、
はい、で、サニーさんはあれですか、グリーンシティ防災会のメンバーということなんですけれども、そのグリーンシティ防災会、これね皆さんちょっとご存じない方もいらっしゃると思いますんで、これどういうもんかいうのを紹介してもらっていいですか。
それをまあ私からちょっと真面目に、ご報告します、はい。まあ、グリーンシティ防災会といいますのは平成7年、まあ、阪神淡路大震災を教訓に基づきましてですね、私たち自身が、まあ社会全体、まあ、我々だけではなくて社会全体が持っているその災害に対処する能力ですね、それをまあ社会の防災力というわけなんですけれども、そこに視点を置き研究して活動を始めました。で、言いにくいんですけども加古川ではですね、近年、都市化が進みまして町の規模が、まあ、大きくはなってきております。まあ、それにより多くの人が密集してですね、相互に、まあ、依存して暮らしてしまうということが起こっております。まあ、それによってですね、社会に対しての脆弱性を持つようになってきているのはこれ間違いないことです、 でその脆弱性っていうのはもうこういう都市化の中でですね、うん、ちょっと都市機能の歯車が狂うと、うん、もう大きく住民が影響を受けてしまう、まあ、それが災害になるんですね。それが被害の拡大を招くということになるわけです、
うん、
でまあそこで私たちは、うん、楽しさを加えながら独自の防災活動を行うということで幅広い世代の方々に向けて防災を伝えております。
おちょっとあの難しい話になりましたけど、具体的にじゃあどういう活動してるんですか？
具体的にですか、
はい、
大したことはしてません
なんかしてくださいよ
いやいや
防災伝道師でしょ
いや朝からねこれテンションね、はい、高めるのが難しい
よう言いますわ。3人ともねものすごい厚着されて、僕だけこんなペラペラのスーツ着てい
やいや、あの3人ともじゃなかったんで、あのこれ危機管理の面で私と木村さんはちゃんと温かい服着てるんです、
う
ん、こいつさっきフリーマーケットでこうだからね
すごい、ズッコさん先薄着やったんですよね
いやいや、あのこういうステージだと思ってなかったというのがちょっとね、
うん、それもフリーマーケットで値切ってましたからね
それ何もやったんですかそれ。
これ1000万円
そんな新喜劇みたいなこと言わせてくださいよ。こけられへんし、ここステージでは
い、
はい、じゃあ活動ちょっとどんな活動してるか、まあ、簡単に紹介してください。
ここからは私が、はい、ご説明させていただきますが、はい、まあ、マスターはね、性格上、まあ、真面目なのか不真面目なのかわからない部分がありますんで。
なんでですか、
はい、いやいや、まあ、それはさておいて。
さておくんですか、は
い、私の方からご説明をさせていただきたいと思うんですが、うん、まあ、平成7年の阪神・淡路大震災の後にですね、クローズアップされた、まあ、マンションの災害対策ということを、まあ、徹底的に取り組みました、うん、まあ、マンションというのはご存知のようにプライバシーですね、プライバシーが守られるという反面、ちょっと寒いんで、カミカミかも分かりませんが、
いや、ほんま今日カミカミやね、
ご近所付き合いが、まあ、希薄になるというのが最も、大きな問題ということで言われております。で、まあ、この問題をいかに解決して、どうすれば、仲間を増やし、まあ、みんなが防災活動に、取り組むことができるようになるだろうかということを、まあ、いろいろ考えさせていただきました、
はい。
で、まあ、そこで考えたのが、まあ、何事にも楽しくなければ防災の輪は広がらないっていうか、まあ、楽しくなければ何でも続かないということで、うん、まあ、楽しく防災活動をやっていこうということをスローガンに掲げました、
はい。
で、まあ、住民の方々に対して、いろんなアイデアを仕掛けて、そこでまあ問題を乗り越え、まあ、仲間づくりをするということが、まあ、大事だということでそれに取り組んで、まあ、成功してきたわけなんです、
はい。
で、まあ、今の、マンションの災害対策という部分だけではなくて、まあ、防災活動とはどう、本来、まあ、どういうものであるべきか、まあ、そもそも防災とは何なのかということに対して、まあ、何をしていけばいいのか、
うん、
で私たちは何を守るために防災活動をするのかということで、まあ、防災が持つ本当の意味を、追求していくようになったわけなんですね、
はい
はい。で、まあ、そこから生まれたのが、まあ、自分の大切な人を、まあ、継続的に、ねまあ、守るためにいかに楽しく防災活動をやっていくかということで、そういう一つの答えが、浮かび上がってきたということです。
はい、防災というねその言葉自体聞くとどうしてもねやっぱちょっと堅苦しいと感じるんですよ。
そう
ね、でも今皆さんおっしゃってるのはその防災というものは決してその堅苦しいものではなく、なんていうのかな、楽しく追求していくものなんだと、
うん、
そういう話ですよね。
そういうこと、
うん、
なんか言うね。
いやいや今おっしゃってましたよ。
なんか
僕しっかり聞いてますけど、ちょっと大西さんあんま聞いてんのちゃいますか。
いやもう今日寒いしね、なんかめっちゃアウェーやからね今日
もうそんなことはいいんですよでね、今その自分の大切な人を守るとおっしゃいましたが、これは例えばその家族とか恋人とか子供とか、
そうい
うことですか。
そういうこと。
自分自身が最も大切だったらば自分自身でもいいわけですね。
そう、
うん、
で、まあ、結局ね防災っていうのは何をするんかっていうのが分からへん人の方が多いんですよ、はい。まあ、地域を守るとかね、うん、まあ、なんか公共の部分でガチって守っていくっていうのはなんか大それたことを皆さん考えるんですけど、
はい、
本当はもう一番身近な大切なものを守ることを考えたら防災っていうのは簡単にできるわけです、
う
ん。だから我々とは、まあ、防災を前面に出さずにですね、まあ、堅苦しくならないような行事を行う。だから今日のこの、若い夢フェスティバルですか、はい、我々から見ればもう 壮大な防災訓練ですよね。おお、だからもうバッチリの場所でこうやって喋らさせていただくということですね、はい、だからまあこれが私たちの考える、まあ、防災活動というか、まあ、防災戦略であるということで、はい、まあ、防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすこと、うん、でまあそれともう普段の生活の延長線上に防災を位置づけることっていう、その生活防災をですね、うん、私たちは推奨しています。でまあこれはもう私の親友でもある京都大学の防災研究所、まあ、こういうお墨付きのある先生、まあ、矢守克也という教授がですね、生活防災という名前を私たちの活動につけてくださいまして、やってるんですけども、この楽しくやろう生活防災をですね、加古川グリーンシティ防災会が防災減災の活動として目指している部分です。だからまあ、本当に難しく考えずに、うん、まあ、簡単に、うん、自分の好きな人を守れればいいんじゃないか、うん、それが街全体が集まれば強い街になるということに繋がっていくということです。
なるほどね、はい。でちょっと木村さんだけね全然喋ってはらないんですよ、はい、
普段からねあんまり喋らないですね。
あ、そうなんですか。
横でニコニコ笑ってるだけ。
いやいや笑いもあんましてなかったですよ。
あ、そう、
そう、木村さんに聞きますけれども、今までねどういった取り組みをしてきたかっていうことをちょっと教えてもらっていいですか。
はい、じゃあ我々がちょっとやってきたことの、はい、触りを、
はい
はい、お知らせします。みんなに防災意識を持ってもらうことをがね、うん、重大な重要なポイントということでやってきました。例えば毎月発行する広報誌グリーンダイオリー、うん、それからマンションの運営情報および緊急情報システム、まあ、堅苦しいんですけども、はい、グリーンネットという欄を構築しました。それからテレビのですね秋チャンネルを利用しましてですね、コミュニティ放送のニューメディアシステムというのもやっております。それから災害発生時ではどう動くべきかと行動指針というのを書いた冊子、命のライセンスという名前になってるんですけども、それを考えて普段から心得ておいてほしいこと、あるいは最新の情報、緊急時の情報などを常に提供できる設備とシステムということでいろいろやっております。
はい、
はい、あと災害時に主に成人を対象としてですね、助けることが、うん、できる人、うん、あるいは逆に弱者、高齢者および災害弱者を対象とした助けてもらいたい人なんかの登録制度、子どもたちとの合同の町内夜回り、あとは世代交流を目的とした餅つき大会等々、全ての世代、みんなが防災活動に参加できる行事として実践しています。
はい、
防災活動というのは続けることが大事なんで、限られた人だけではなくてみんなの知恵や能力を活かせるシステム作り、うん、楽しくやることが大切ということで活動を行ってます。
その餅つき大会なんかもその防災の一環になるんですか。
もちろんそうですよ。
餅ついて何が防災って僕なんか思うんですけど、
いやもうみんなでやることっていうのが、まあ、一つのチームワークの形成の一つじゃないですか。餅つきなんかいいですよ、つきてこねて、うん、それから食いてね食べる方、うん、
はい、
みんなが集まって初めてこの一つの餅つき大会っていうのができるわけです、うん、だから防災も一緒でみんなでやることっていうのが大事なわけですね。で餅つきの場でいいなと思うのは、まあ、今の若い子っていうのはなかなか餅つきを知らない、うん、でそこで、まあ、お年寄りとかねおちゃんおばちゃんが餅ついてたら子供たちは興味持ってくるじゃないですか、うん、で最初はまあ餅つきできないですけど食べてみて美味しい、あやってみようって自分でもついてみたらいいやんかっていう、こう、うん、コミュニティを形成していく中で、まあ、今の瞬間の防災じゃなくて将来に向けてのこう地域づくりっていうのができるし、でまたそこでコミュニケーションができていろんな輪ができて、うん、今まで喋らなかった人と次から挨拶ができるようになったりとか、うん、話ができるようになったりとか、非常にいいアイテムの一つですよね。
ああ、なるほどね。だからその交流を深めようと、
そうい
うことですね。
まあ一言で言ってしまいましたね。
そういうことです
ね。そういうことですね。
ね、なるほど。それには今はねまさに餅つきなんてね、これが正月迎えますんで、ちょうどいいイベントかもわかりませんね。
いやまあただ春にも餅ついてもいいけどね。
まあいいけど、なんかあんまりちょっとね。
いや夏にもついてええと思うんですよね僕。
どこまで
行くんですか。なんで冬やねんよね餅つきって。
いや他のことしたらどうですか。餅つかんと。
餅つかんとですか。 餅つかんと夏は夏祭りやってるじゃないですか。
そうやってますね。
春はボーリング大会とかもやってるし、はい、うん、で地域清掃活動なんかも防災の一つなんです。
ああ、なるほどね。
まあ、溝の中入ってみんなでね、こう泥詰めながら、うん、これもね、あの土のう作りの練習になるんですよ、うん、ああなるほどとかってね、めっちゃ面白いですよ、
うん、じゃあその何気ないイベントとかそういったものがゆくゆくは防災につながっていくと。
そう、何気ないイベントって簡単に言いやがったね。
ごめんなさい、すんません。
ああ、なかなか、まああのね、考えてる側としては非常にね、隠された仕掛けを持ってイベントを作るっていうのが非常に成功するものだと思ってるんですね。だから今日のこの若い夢フェスティバルっていうのでも隠された仕掛けがあって、はい、その中でこうやって成功していくっていうことが非常にいいんかなっていう、うん、思ってますね。